今日はですね、新約聖書のコロサイの3章の5節という言葉と、それから第2歴代史の 18-1 という言葉、2つの言葉を選びました。コロサイの3章の5節、このように書かれています。コロサイの3章の5節を読んでみます。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのですと書いてあります。また旧約聖書の第2歴代の 18-1 にはこうあるんです。こうしてヨシャパテには富と誉れとが豊かに与えられたが、彼はアハブと縁を結んだと書かれています。
Today I want to talk about greed.
今日はですね、むさぼってはならないという言葉を選びました。
I'm going to share with you using King Jehoshaphat, the fourth king of Judah, as an example.
今日はですね、そして旧約からヨシャパテ王を選びまして、一つの例として考えてみたいと思います。
Jehoshaphat became wealthy as a result of obeying God's word.
実はこのヨシャパテ王はですね、神の御言葉に従って、豊かにされたんです。
There are many testimonies of people becoming rich after believing Jesus.
実は多くのこのクリスチャン、今の時代もですね、多くのクリスチャンが私はイエス様を信じて豊かになりましたという証がいろんなところで聞くことができます。
I believe there are such testimonies in IBF church too.
多分 IBF においてもイエス様を信じて私は豊かになりましたよというような証がきっとあるんじゃないでしょうか。
アメン。
アメンですね。
However, just believing Jesus does not necessarily mean that whoever believes in Jesus will become rich.
でもですね、皆さんイエス様を信じれば必然的にお金持ちになるよという内容ではないわけですね。
You know that well, don't you?
皆さんもわかるでしょう。イエス様を信じたらお金持ちになるよという教えではありません。
Many times people suffer as a result of believing Jesus.
いや、多くの場合ですね、イエス様を信じたから私はこんなことで苦しみ始めましたという、そういう迫害のようなことも起こるわけです。
Living a good and righteous life with a monotheistic faith in one God is not easy, especially in pluralistic, pantheistic, and polytheistic societies like Japan.
皆さん、この日本という社会を考えると、日本の社会っていうのはですね、多元的で、それから汎神論的っていうのは、これはこの神様は宇宙だとかいうような汎神論的な考えがあったり、それからいろんなものが神様になってしまうという、そういうような理解がある国ですから、そういうことを信じている人が多いので、一神教、真の神様は一人しかいないんだと、唯一なんだと信じて生きる生き方は実はですね、簡単ではないですよ。
After having faith in JesusThe basic biblical teachings on how to think about and handle money is in Proverbs chapter 30, verses 8 and
2
and 9.
皆さんですね、旧約聖書の箴言というところの30章の8と9、箴言の30章の8と9にはですね、どのようにしてイエス様を信じてからこのお金というものを使うのかというものに対してですね、一つの教えが書いてあるわけです。
Let us read it.
では箴言の30章の7、 30章の8と9を読んでみます。
Okay, falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only one daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you, and say, Who is the Lord? Or I may become poor and steal, and so dishonor the name of my God.
この箴言の30章の8節と9節にはこうあるわけですね。不真実と偽りと私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために、また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないために。
In other words, it is contentment.
皆さん、それはですね、ある言葉を選ぶならば、満足して生きるということです。
Contentment is a state of mind that appreciates having enough food, clothing, and a place to rest without being greedy.
皆さん、この満足して生きるっていう教えはですね、例えば食べ物が十分なんです、着るものも与えられているんです、住むべき場所も与えられているんですと言ってですね、他のものを欲しがらないという、今与えているものに感謝をして生きるという、その生き方なんですね。これ第一テモテの6章の6節に書いてあることなんです。
But problems begin to occur when we desire more than what we need.
問題が起こるとしたらですね、私たちが持っているものというよりも必要を感じているもの、以上のものを私たちは願うということです。
And I believe that it is good to be neither overflowing nor drying, right?
ですから皆さん、この例えばですね、満ち足りている、溢れているとか、干上がってしまったとかいうようなこと、そうでなければですね、皆さん満ち足りた状況が起こっていくんです。
Jehoshaphat gained not only wealth but also honor.
この先ほどお読みしたヨシャパテ王という旧約の王様はですね、彼は富また名誉を得たんです。
He became known as a good king.
そしてこのヨシャパテ王は良い王様として知られているんです。
We may say him as popular president or prime minister among the people.
ですから私たちはきっとですね、彼のことを今の言葉で言えば、人気がある大統領とか人気がある首相というように呼ぶこともできるでしょう。
This was because he believed in God, trusted in him alone, and did not engage in idol worship.
これはですね、このその一つの原因として彼は誠の神を信じたんです。そして誠の神だけ信じて生きようと決断したんですね。ですから偶像礼拝をやめたんです。
Jehoshaphat is a case where life turned out well by having faith in God.
で、このヨシャパテ王を見るときにですね、この彼をケーススタディとして見るときに、良いそのような名声のところからスタートしたということをまず考えることができます。
However, when we look at today's verse, we can see that Jehoshaphat made a wrong choice.
でもですね、このヨシャパテ王は間違った決断というものをしてしまったんです。
What was that wrong choice?
間違った決断とは何だったでしょうか。
It was forming an alliance with King Ahab.
実はですね、この北イスラエルのアハブ王というですね、王様と同盟関係を結んでしまったんです。
That's when problems began to arise.
そしてですね、この南ユダの王様だったのに、神様に従わない北の王国のアハブ王と同盟関係を結んでしまったがゆえに問題が起こり始めました。
Ahab was the king of northern Israel, ruling from the city of Samaria.
サマリアという町に住んでいた 北イスラエルの王様ですね、アハブ王です。
He married Jezebel, who was the daughter of the king of Sidon.
実はですね、このアハブ王はどんなひどいことをしてしまったかっていうと、彼はですね、この異教徒であった。本当にこの異教徒で、そしてバール礼拝を信じていた、そのような女性と結婚してしまったんですね。この女性もこのシドンの王の娘でした。
Jezebel worshipped Baal, an ancient false god.
ジャズベルというですね、本当にある意味この悪女と呼ばれて聖書ではいるんですが、彼女はですね、バール礼拝というもの、間違った礼拝を実はもたらしていくんです。
Ahab by marrying her also worshipped Baal, whom God detested.
神様が忌み嫌うよと教えているのにもかかわらず、バール礼拝というものを結婚をしたことによって、アハブ王は持ち込んでしまったんです。
So Jehoshaphat made an alliance with Ahab, who worshipped idols.
皆さん、ですから南の王様であったヨシャパテ王がですね、このアハブ王と同盟関係を結ぶというのは、このアハブ王はこの偶像礼拝者だったんですね。
Jehoshaphat even made a decision by arranging a marriage between his son Jehoram and Ahab's daughter Athaliah.As a political strategy to strengthen the alliance.
そしてですね、このヨシャパテ王が間違ってしまった2つ目のことというのはですね、自分の息子ヨラムという、王様になるわけですが、アハブ王の娘アタリアという女性と政策結婚をさせてしまったわけです。
As we know, the mother of Ahab's daughters was none other than the infamous, notorious Jezebel.
皆さん、このアハブ王の娘ですよね。で、実はこの娘もですね、悪名高いですね。お母さんのジェズベルと同じほど、この悪名高い女性だったんです。
Jezebel was one of the most wicked women in history, using her husband's power throughout her life to commit all sorts of evil.
皆さんですね、アハブ王の奥さんですけども、彼女はですね、聖書の中では悪名高い女性でして、実はですね、主人の力を使って、そして、この悪の力というものを国にもたらしてしまったんですね。
She killed God's prophets and offered sacrifices to Baal along with 150 false prophets.
そして彼女が成したことは、北イスラエルでですよ、誠の神を信じている預言者たちを捕まえて殺して、そしてこのバールに従う者850人ものこの偽預言者を国に建てたんです。
Because Jehoshaphat made an alliance with Ahab instead of God, his life began to go astray.
そしてこのヨシャパテ王はもともといい王様だったんだけども、北イスラエルのアハブ王と同盟関係を結ぶ、そのことでですね、彼の人生が道に迷い始めていきます。
Perhaps Jehoshaphat made an alliance with Ahab because Assyria had become a strong nation.
もちろんヨシャパテ王はどうしてそのことをしたのかなと推測するわけですが、それはですね、アッシリアという国が力を持ってきたからですね、その国に対抗するためです。
However, Jehoshaphat had a strong army and fortified almost all cities into strongholds. So even if Assyria had attacked, they could have defeated easily.
皆さん、本当はですね、このヨシャパテ王は知恵のある王様でしたから、町々をですね、実は全ての南ユダの町々を要塞化して、そしてアッシリアが攻めてきても簡単には負けることができないような、そのような町づくりを彼はしたんですよ。
Above all, God was with Jehoshaphat.
そして神様がこのヨシャパテ王と共にいたんですよ。
So he didn't need to form an alliance by marrying his son to Ahab's daughter.
ですから、この自分の子供をアハブ王の娘と結婚させるような理由っていうものは本当はないんです。その必要性なかったんです。
I believe Jehoshaphat made the alliance out of greed.
私はこう思うんですね。これも貪欲さというもの、聖書が教える貪欲さというものですね、欲しがってはならないという、そういう教えから離れてしまったと理解できるのではないでしょうか。
Greed, a desire for something unnecessary, something not permitted, and something that doesn't belong to oneself.
この貪欲さというものはですね、どういうものかっていうと、必要がないものを求める、そしてこの得ることができないような、許容されないようなことを求める、そして自分にないものを求めるという、そういう事柄ですよね。
Jehoshaphat didn't need the help of northern Israel.
ヨシャパテ王は北イスラエルの力は必要ではなかったんです。
When we look at Exodus chapter 20, there is a scene where God gives Moses the Ten Commandments.
これはですね、出エジプトの20章に書いてあるわけですが、出エジプトの20章には神様がモーセに10戒を与えたということが書かれています。
The first commandment is, you shall have no other gods before me.
まずですね、この10戒、10の教え、その中にはあなたには私の他に他の神々があってはならないとまず書かれています。
And the last commandment is, you shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, or his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor.
そしてこれは出エジプトの20章の17節、これは10回の最後にはこうあるんですね。あなたの隣人の家を欲しがってはならない、すなわち隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならないと書いてあるわけです。
The Bible teaches that coveting is idolatry.
でこの欲しがるということがですね、今日も読みましたが、コロサイの3章の5節で、これは偶像礼拝につながると教えているわけです。
In fact, the beginning and the end of the Ten Commandments are not engaging in idolatry.
そしてこのモーセの10回の1番目も10番目も、実は偶像礼拝に関わってはならないと教えているわけです。
The remaining 8 commandments also relate toidolatry, covetousness.
実はですね、残りの8つについてもですね、よく考えるならば、そのように欲しがってしまうという、そのような性質に関わっている教えです。
Breaking the Sabbath comes from coveting wealth and possessions, while murder, adultery and theft arise from coveting what belongs to others.
例えばですね、安息日を守ってこれを聖なる日としなさいという教えを破るっていうのは、多分ですね、何かこの富または自分の所有物のために仕事をしたいという、そういう人もいるわけですよね。また殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならないというものは、他の人の持ってるものを妬むから起こっていくわけですよね。
Everything has an owner.
皆さん、すべてのものに実は所有者がいるんです。
People say money has no owners, only spenders.
人はこう言いますね。お金には所有者はいませんよ。それはお金は使う人のものですよと、そういうふうに言います。
But anyhow, every possession belongs to someone.
でも、よく考えたら何でも誰かのものなんですよ。誰かが所有するものなんですよね。
Of course, the ultimate owner of everything is God.
そしてこの聖書の教えは、すべてのものの所有者は誠の神様ですよと教えているわけです。
But if I possess something that doesn't belong to me, it becomes an idol in my life.
でも私が持っていないものを、このそれを所有しようとする、でそのような生き方は実は自分の人生を偶像化してしまうという、そういうことにもなるんです。
Even if someone gives you a diamond ring or a Mercedes Benz, you should first pray to discern whether or not it's something God permits.
皆さん考えてくださいね。皆さんに誰かがダイヤモンドのリングをあげますよ、メルセデスベンツをあげますよ、嬉しいですけど、でもその時に私たちは祈って、これが本当に神様が願っていることなのかということを私たちは聞きながら決断をしていきますよ。
We should not receive expensive gifts without considering if it truly belongs to us.
皆さん、何かですね、特別に高いものをギフトとして送りますよと言ったらですね、あれ本当にこれ私のものになるんだろうかという、そのような配慮というか考慮というものを抜きにして受け取ることないでしょう。
Coveting someone else's belongings messes up our lives.
そしてですね、貪欲ということをですね考えていると、貪欲っていうのはですね、誰かに自分に所有していないものを得ようとするということは、自分たちの人生をこの破壊していきますよ。
We should not desire what belongs to others. We need to distinguish whether we can take it or not.
私たちは他の人のものだっていうものを欲しいと思うべきではありませんし、そしてそれは私のものになるのだどうかっていうことをよく慎重に判別していく必要がありますよね。
Especially, we as a church must respond to money wisely.
まあ、皆さん、私たちは今教会の群れですけど、教会もそうですね。例えば献金というもの、お金というものは賢くそれを使っていく必要がありますね。
Simplystockpiling cash within the church can turn that money into an idol.
単純に考えるならば、ただお金をこの積み立てていくんだという考えは、お金が偶像になる可能性があります。
It becomes serving an idol within the church.
そしてですね、そうやって教会の中に偶像に使えるということが起こってしまうこともあります。
Greed may arise within the hearts of the congregation.
このような貪欲さというものが、この教会の人々の中に、心に起こってしまうこともあります。
Instead of focusing on Jesus, attention shifts to that money, capturing our hearts.
むしろですね、イエス様に目を注いでいく、そしてそのお金というものの関心から、実は私たちの心の方が大切なんだよというふうに私たちは見ていく必要がありますね。
Ultimately, the church might sin because of money.
皆さん、究極的にですよ、教会もお金のゆえに罪を犯したということがあるわけです。
So we should not accumulate money in the church.
ですから、このお金を 蓄えすればいいんだというような教えは、それは正しくないですね。
You should let it flow to where it is needed.
むしろお金は必要があるところに用いられていくべきものだということですね。
Only then can spiritual money flow into our church when needed.
そしてそのような生き方をするときに、この例えば霊的なお金というものもですね、必要な人とところに回っていくわけです。
So we should follow the financial principles of the kingdom of heaven.
そして天の御国の原則、それも経済的な原則に従うべきです。
The same is true with people.
またですね、それは人間についても言えるんです。
You should not be obsessed with people.
皆さん、私たちはある人たちに夢中になってはいけないんです。
In business or ministry, there is a need for skilled individuals or those with talents and spiritual gifts.
この社会、ビジネスの社会、またこの教会のミニストリーにおいてもですね、もちろん技能的な個性を持っている人、タラントを持っている人、霊的な賜物を持っている人は必要ですよ。
We need talented people, we need gifted people.
私たちはタラントのある人たちや才能のある人たちが必要ですよ。
But no matter how capable or talented someone might be, I believe that it is wise to send them elsewhere if they aren't the person God has sent for us.
でもですね、教会にもし送られていない人たちであるならば、例えばその人たちがどんなにタラントを持っていたとしても、優秀であったとしても、その人たちは、その人たちが使えるべきところに送り出す勇気を持つべきですね。
In fact, trying to possess people leads to ruin.
この夢中になってしまう、人々に夢中になってしまうというものはですね、実はある時破壊を生むんです。
The desire to monopolize popular, famous, or capable individuals is covetousness.
例えばですよ、人気が出たい、有名になりたい、また能力を持つ個人になりたいということ、そしてそのような思いを独り占めにしていくならば、それはこの貪欲な生き方になるんです。
Covetousness leads to idolatry, and the result of idolatry is spiritual death.
そしてですね、このように偶像を礼拝していくっていうのは、貪欲さも偶像につながっていくんだよ。そして霊的な死というものが起こるんだよということに気づくべきです。
The same is true with fame and popularity.
またですね、この名誉とか人気があるということも一時的で同じですよ。
Fame and popularity are temporary.
とにかく一時的ですよ。人気があるとか、またですね、名誉だってそうです。
They don't last forever.
それは永遠に続くものではありません。
They come and go quickly.
それはですね、来て、そしてすぐに去ってしまうものです。
We should not desire them too much.
そういうものをあまりに求めるということはすべきではありません。
Similarly, it is important not to covet when we walk or serve the Lord.
同じようにですね、私たちは仕事をしたり、または神のために使えるんだっていうことにおいてもですね、この貪欲になってはいけないです。
We need to distinguish what God allows us to do.
神様は私に何をなそうとしているのかなということを判別していく必要があります。
Otherwise, our work or service can become like idols, slowly eating away at us.
そうしないとですね、例えば私たちの働きとか私たちの貢献というものがですね、偶像になってしまって、徐々に私たちを侵略してしまうんです。
In my opinion, Jehoshaphat struggled with this kind of excessive desire.
私の意見ですけど、ヨシャパテ王はこのようなですね、自分にこの必要がないもの、その異常のものを求めてしまって、彼は悩んだと思いますよ。
Jehoshaphat should have been content with God alone because God had already given him everything he needed and more.
もうすでにヨシャパテ王に神様が必要なものも与えているし、そしてそれ以上のものを求める必要がないのですから、今あるところで満足すべきではなかったでしょう。
Because of this desire for more, Jehoshaphat held on to things he shouldn't have.
そしてですね、もっと欲しいという思いをヨシャパテを持ったがゆえに、彼はですね、持つべき人間関係を壊してしまったんですね。
Brothers and sisters, let us take a moment to see if there is anything or anyone in our hearts, our homes, our workplaces, our churches that doesn't belong to us, but has settled in like a bird nesting.
皆さん、私たちは今ちょっと自分たちの心に問いかけてみたいんですね。本当に私たちの心、また私たちの家、私たちの職場、またこの教会においても、そこに本来あるべきものではないというものを求めてしまっているのではないだろうか。そしてそれがですね、なんかこう巣のようになってしまっているのかなということをちょっと考えてほしいんです。
If someone or something that God doesn't permit has enteredOur lives, it might be the result of coveting, which is essentially idolatry, something that God really doesn't like.
もしですね、そういうものが私たちの人生に入り込んでしまっているならば、そしてその結果ですね、この貪欲になってしまっている、そしてそれが私の偶像になってしまっているというもの。もしそうであるならば、私たちは自分の心に問いかけるべきです。
Let us break down these idols by getting rid of what shouldn't be there and giving back what belongs to others.
むしろですね、そういうような偶像を自分の心から取り除けて、そしてそれはあの人のものですよということであれば、喜んでその人にそれをお返ししていきましょう。
I'm hoping and praying that this week, we can control any desires that lead to coveting in our hearts with the help of the Holy Spirit and by obeying the word of God.
この時期ですね、この週、この新しい年を前にした時期ですね、私たちは私たちの例えば欲望とかそういうものもちょっとこう考えながら、そしてもしそれが私たちの心の中に貪欲を生み出しているならば、聖霊様の助けによって、神の御言葉によって、自分たちの心をもう一度コントロールする時としてまいりましょう。
Let us pray for the next year, the year 2024, where we don't serve the idol of coveting, but only serve God.
この2024年を前にしてですね、こう祈りを捧げるんですが、どうかそういう貪欲を求めてしまっているんだというものから、いや、誠の神に従って生きるんだという そういう決断をこの時期してまいりましょう。
Let us pray.
ではお祈りをします
。Father God, we thank for today's message.
今日の聖書のメッセージの上に感謝をします。
Help us not to covet.
私たちが貪欲になって生きることがないように。
Coveting is idolatry.
貪欲は偶像礼拝になってしまいます。
You hate idolatry.
偶像礼拝を神は嫌います。
Help us serve you only.
誠の神に私たちは従いますと、そのような信仰告白ができますよ。
In Jesus' name we pray. Amen.
イエスの御名によって祈ります。
アーメン。
では、ご用意してくださった方、献金をしてまいります。